今週は、ほとんどの方はお休みで、お盆ですからね、いろいろお盆の行事とか法事とか、終わりだったかもしれませんが、まあ、僕は教会の牧師ですから、積極的にお盆をで何かするということはないんですけれども、お盆の時にはですね、女房の方の親族が大体集まって、食事をしたりとかいうことを、するわけですね。お坊さん呼んでお経をあげたりということはないようですけれども、お墓を掃除に行ったりとかですね、私の家内の父は、ちょうど拓が生まれる2日前に亡くなりまして、ですから、2年と少し経っているわけでありますけれども、お盆の時にはですね、いろいろその亡くなった方の思い出話などをして、大変お酒の好きな方でありましたので、よう飲んだな、ついに飲んで死んだなという話を、するわけでありますけれども、まんざらですね、なんかこう悪い習慣というふうにも思えませんね。その魂が帰ってきてどうとかというか思いませんけれどもね、亡くなった方のことをすぐに忘れてしまいがちですから、何かこういう機会を捉えてですね、いろいろ個人のことを思い出すというのも悪いことじゃないなというふうに思ったりもしておりました。先週私は北陸の能登半島のですね、白衣という町ので行われました北陸の青年会のキャンプに行ってまいりまして、今回で3回目なんですけれども、大体キャンプというのはですね、毎年いろいろ違う人を呼んできて話を聞くんですけれども、なぜだか北陸教区に私は好かれておりまして、3回も行ってですね、私は北陸の皆さんにですね、よく私みたいなの3回も呼んで話させますねなんて言ったらですね、だって先生のところの信者さんは毎週先生の話聞かされてるんでしょうって言われたらですね、それもそうだなと思ったんですけども、なかなか目から鼻に抜けるというようなそういう返事をされましてですね、私も一本取られたなと思いましたが、残念ながらちょっとニュースでも出てましたけど、大雨でね、さすがに崖崩れは見ませんでしたけども、本当にバケツひっくり返したような大雨で、外でキャンプファイアとかなんかやろうと言ってましたけど、それできませんでしたけども、でも何人か初めてですね、教会の集会に来たという方が来られましてね、そのうちの2人はお兄さんに騙されて、連れて来られたという人がいたんですよね。キャンプに行こう連れて帰って、教会のキャンプだとか何にも知らされずにですね、来たら賛美歌歌はお祈りをするわ、牧師が出てきてお話をするわですね、これはやられたと、騙されて、騙されて連れて来られましたと言ってました。本当に、ただ最初はやっぱりなんかこう無然とした表情でね、おられましたけども、最後の頃には一生懸命お話を聞いていただいて、またお話を聞きたいと、また聖書を読みたいというふうに言ってくださって、私もほっといたしました。その騙されて連れてきたっていう人がいてですね、どんな話していいかなと思って、謝るわけにはいかないし、大変慌てましたけれども、神様に導かれまして、ご用ができて感謝でした。またお祈りいただきましてありがとうございました。今日はお盆の週ということでもないんですけれども、この、魂ということについてこの聖書の中から、考えてみたいと思います。 で、まあ、今科学や医学が進歩いたしましてね、人の体というものが、まあ、どういう仕組みであるかということがこの次第に明らかになってまいりました。しかしですね、これがまあ進歩すればするほど、この人間の体、人間というものはこの物質的な、まあ、ものとしての生物としての生物というかものとしての、反応とかですね、こういう物質が出てきてこういう指令がいってこういうことが起こるんだということは分かってきたんですけれども、しかしそういうものだけではないんじゃないかということも次第にこう明らかになってきているわけなんですね。マルクスという人、まあ、共産主義を作り出した彼などは、人間というものは全てこの物質なんだと、他にもそういうことを言った社会学者などもおりますけれども、全部物質なんだ、物なんだ、だからこの環境さえ整えてやればですね、人間はみんな幸せなんだというようなことを言って、まあ、共産主義とかそういうものを作ったわけですけれども、まあ、結局そうじゃないということをがまあ、歴史が証明したんですね。人間は確かに物質的なこの体の部分というのはこうあるわけです。そして以前はですね、心の部分というのはよく理解されておりませんでしたから、まあ、これも非物質的な領域に、ものではない領域として捉えられておりましたので、教会でもこの三分節というものがを唱える人が多かったですね。三分節というのは、人間はこの体と心と霊あるいは魂と言われるこの3つの部分からなっていると。しかし、この科学が発達して、そして心の中の動きというものも、実はこの化学反応がね、によって起こされているんだということが次第に明らかになってきたわけなんですね。ものを考えるとか、反応するとか、あるいは感情の部分でもですね、こういう人間はこういう感情を表すのは、この時にこの部分からこういう物質が出てくるからだっていうことが、これ分かってきてるんですね。まあ、そのことがまた心の病や、障害やそういうものに対する治療に次第に役立ってきております。昔はもう心の中に起こっていることは分からないことなんだから、変になったやつはみんな隔離しとけとか殺せとかですね、なんかそんなことを言ってたわけですから、そういうことからすれば随分良くなったということも言えるわけでありますが、まあ、いずれにしてもこの人間は物の部分、物質の部分と、そしてそうでない部分があるということはですね、これは別に科学者が言わなくても、あるいは牧師が言わなくても、みんななんとなくこの分かっているわけですね。この目に見えない部分というか、非物質的な部分のことを、まあ、魂とか霊とか、こういうふうに言うわけであります。で、生きている間はですね、この魂は肉体の中に宿って、そして、ある意味ではこれを命と呼んだりするわけでありますけれども、しかし体のどこにどういう形で存在しているのかということはよくわからないですね。魂はどこにありますかと言われて、魂とどうもやっぱ心臓にこの辺にあるような気がしますけどね、魂はここにあると思いますけれども、ここを開いたら魂が出てくるというわけじゃないんです。じゃあ脳にあるかというと、そうでもないんですね。だから魂は確かに、この私の魂は私の体の中にあるわけなんですね。今頃あの辺フラフラしてるってことはないわけなんです。あ、いたとかですね、そういうことはないんです。必ずこの体の中にあるけれども、じゃあどこにあるかはわからないという、これが不思議なところなんですね。で、死んでからはなんか臨死体験の本なんか見ますとね、死んでからは体からこの離れて、皆さんもお読みになった方あると思いますけれども、多くのその臨死体験をした方はですね、この病院で自分が体からこう離れてですね、 ふーっとこの空中を飛んで、そしてなんか天井のようなところに張り付いて、この病室を見てるっていうんですよね。で、自分の嫁さんが取りすがって泣いたりですね。で、隣の部屋で息子たちが葬式の金の相談をしたりですね。そういうことをこの見たり聞いたりして、お医者さんはこの御臨終ですって言ってるとかですね。そういうのをこの見てるっていうんですね。体から離れて。まあ、そういうことを言って手記に書いてる人はみんなもう一回も出て戻ってきた人で、そのままバイバイってこうほとんどの人は行っちゃうわけなんですけれども、でそれがまんざら作り話でもないというのは、ほとんどのその臨死体験をした人は同じようなことを言うんですね。でその後何かこの眩しい光を見るとか、なんかいろいろ似たようなことがこの言われている。どうやらこれは本当のようだというようなことが世界的にも言われてきているんですね。だ魂というものは生きている間はこの体の中に存在しているけれども、死んだらこの体から離れていく。しかしそれが私であるということははっきり分かっているんですね。そして目もないし耳もないけれども、物が見えるし、あるいは耳を聞こえるし、あるいは考えることもできているわけです。いや、不思議ですよね。見るっていうのは目があって見るはずだし、聞くっていうのは耳があって聞こえるはずなんだけれども、魂はそうではない。それをなくなってもやはり見たり聞いたり考えたりしているわけです。大変これは不思議な気がいたします。でただまあ魂は死後体から離れてどこかに行くというのは、これは別に、臨死体験の人の体験談を聞かずともですね、昔から言われていることでありまして、まあ、日本ではこれはこの体から離れてどっか行って、戻ってこないように化けて出ないようにとかですね、いろんなことをやって、昔は死んだ人の上に重たい石をボーンとこう置いたんですね、死体のように。でそれが今の墓石の起源だという、なんですよ。これ本当なんですよ、本当なんです。だから今は別にそんな出てこないなと思ってれば発泡スチロールでもいいんですけれども、やっぱり重たい石を置くんですよね。やっぱりなんとなくでこう重たいものを置いとかないと出てきそうな気がこのしてるわけなんですね。面白いですね。もう科学の進歩と人間のこの考え方というのは決して、比例していないわけであります。で、まあ、お盆というですね、裏盆へという習慣も、これも魂が年に1回お家に帰ってきて、そしてみんなで一緒に楽しい時をひとときを過ごすと。そして帰る時には灯籠かなんかこう流してですね、どうぞお帰りください、もう当分来なくていいよ、って言ってですね、上手に送り出さないとなんか変なまた出方をされたりしてですね、この七三になってこう出てきたりこの、するわけであります。だけどもまあ、これちょっと関係ない話ですけど、よくテレビなんかでも出てきます、この霊が乗り移ったりですね、ありますよね。ああいうのなんかこう心霊写真とかね、皆さんああいうの信じます？ああいうのよくあるじゃないですかね、あれ気持ち悪いのね。で霊っていうのはあくまでももう物質の世界から離れてるものなんですね。だから少なくとも写真に写ったりですね、ということはありえないんですね。写真に写ってる人はもう霊じゃないんです。だからもう写真に写ってるというだけでもすでに、自己破滅をしているわけでありまして、もちろん目で見えるとかですね、手で触れられるとかそういうようなこともないはずなんです。霊ですからね、すでに。だけども、まあ、ああいうテレビとかなんかではいろいろ恐ろしいことを言ってですね、ちょっとでも人の興味を引いて視聴率を上げようと思ってますから、あることないことをいろいろ言っておりますけれども、だから化けて出ることもなければですね、誰かに乗り移ったりとか写真に写ったりということはまあありませんね。絶対にないはずなんです。あったとしたらそれはもうすでに霊ではなくて人間なんです、ね、作為的に何かやってるわけでありまして、だから全くああいうものは怖がる必要はないですね。それでもやっぱり夜トイレに一人で行くのは怖い、なんか出てきそうな感じがするなというのは、まあ、これはなかなか取れない気持ちでありましてね、 田舎なんかでトイレが外にあるとどうも行きたくない、未だに私もそういう気持ちがちょっとこうあるんですね。そんなこと偉そうなこと言いながらやっぱりなんか出てきそうだなとか、竹やぶのそば通るとですね、なんか火が燃えてないかなとかですね、そんなことを感じたりしますけど、まあそういうことはないわけなんですね。だから安心して、いただきたいと思いますね。化けて出てきたのを出てきたりした場合にはぜひご一報いただいて、ぜひ私も見たいと思って、で昔から見たいと思っている人のところには出ないと言われてる、いるそうでありますので出んと思いますけども、まあ、神道では死者の魂は神になるんですね。それと言いまして、神になると言われる、まあ、いろんな形でこの死者の霊というものを日本ではこれを恐れてきてます。礼拝したり崇めたりしておりますけれども、これは基本的に恐れてるんですね。逆説の日本史なんて本でも出てますけども、このたたりが呪いが下る、特にですね変な死に方をした人の場合には、呪って出てくるんですね、たたりが。だから送り名をつけ、聖徳太子の聖徳というのは送り名だとかですね、だから石を置いたりとか、出てこないように足を折ってこの埋葬したりとかですね、その念仏を唱えて、できるだけ遠くへ行ってもらうように、三途の川を 渡れるように、お金を渡したり旅を吐かせたりして、とにかくできるだけ遠く行って遠く行ってくれって言って恐れてるわけです。だけども、まずそういうこと自体がですね、馬鹿げてはいますけれども、人間はこの体の部分だけじゃない、霊というものが存在するんだということの、これは強い、まあ、信仰というよりもむしろ人間の本能的感なんですね、これはね。それはやっぱりあるんです。だけども一方では人間は進化したと言っている、進化論だ、アメーバやウイルスから進化した。でも進化したんだったらですね、そういう目に見えない部分があるということはもう全くこれは矛盾してるんですね。進化というのはあくまでもこれは物質がいろいろこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなってですね、突然変異とかなんとかでなっていくわけですから、そのじゃあどっかでその霊が入ってきたりとかいうことになるわけです。これは矛盾してるんですよ。人間は進化したと言いながら霊を恐れてる。人間というのは実にこの矛盾しているものなんですね。都合がいいんです結局は。聖書は魂についてどう教えているか、ということでありますが、創世記の2章の7節、これ皆さんもご存知の箇所でありますけれども、人間の創造のところで非常にはっきり教えてます、この体と魂というものについて。聖書は聖書の一番最初のところからはっきり教えているんです。2章の7節、創世記2ページです。旧約聖書開けてすぐのところです、下の段、2章の7節にこのようにあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。まあ、なんとこのバカバカしい、おとぎ話のような、あるいは神話のような伝説のような話だなと読んだら思いますね。普通思いますよ。これは何か神様が土をこねてね、泥人形を作って鼻にふーってやったら人間になったって、すんごいバカバカしいように思ってるんですが、しかしですね、進化論ではこの人間がまさに土から進化して人間になったと言ってるんですけれども、しかしそこにどういう形で命が与えられたのか、あるいは魂が与えられたのかということの説明ができないんです。で、聖書ははっきりここでですね、人間は物質的な部分と非物質的な部分、物と霊が人間の中にあるということを言っているわけなんです。しかも この物質的な部分もまた霊の部分も神様が作り、神が与えられたと言ってるんですね。偶然にできたとは言っていないんです。これは神が与えられた。そしてここで命の息というふうに訳されているこのヘブル語のルアハという言葉なんですが、これは聖書の他のところでは霊とか魂とかいうふうに訳されているわけなんです。私たち一人一人には神の息が吹きかけられているんですね。神の息がまさに私たちの命なんです。これ、この命は神から与えられたものということができますね。偶然出てきたものじゃないんです。全ての人はその体もまたその霊も神が与えてくださったのであります。でここでその、物質的な部分と非物質的な部分を2つに分かれているところをこういうふうに言いましたけれども、イエス様も同じように、言っておられます。マタイによる福音書の10章の28節にこのように言っておられます。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。イエス様はここでですね、体と魂というこの人間の2つの部分をはっきりと分けて述べておられます。で体の方はそれは鉄砲の弾でもぶち込めば死ぬんだと、ね、この間からあの恐ろしい毒薬の事件がね、毒薬というか恐ろしい事件が続いておりますね。犯人がわからないのでますます不気味でありますね。あんなそのことをして人を殺そうというふうに考えていること自体が恐ろしいですね。本当にどういう感覚の持ち主があんなことをするのかなとこう思うわけでありますけれども、体を殺すことはそれはどういう方法でもできるわけなんですけれども、しかし体を殺そうとしているのは体じゃないんですね、魂なんですね。でそういう事件をそういう犯罪を犯したりするのはまさにこれはこの魂の部分が、腐っているというかですね、罪汚れているとしかこの考えようがないわけなんです。でも体の部分は一時的なんですね。殺すとあるいは死ぬということであればこれは終わりですから、一時的です。何十年かあるいは長くても百何十年かでもうこれは終わってしまう。しかし魂の部分は永遠なんですね。永遠なんです。人間がこの人間として発生した瞬間にそこに魂はすでに宿っているんですね。鈴木さんに子供が与えられてね、感謝ですね。7週目だと言ってましたね。どうしてそんな7週なんていうのが分かるんでしょうかね。何ヶ月なんていうのもちょっと本当によく不思議なんですけど、7週目、お母さんのお腹の中でもう7週生きてるんですね。まだ顔も見えないしね、声も聞こえないけれどももう立派に7週間生きてるんですね。神様はそこに肉体とそして魂を与えられてるんです。でもその体はやがて誰であってもね終わるんですね。でも魂は永遠に終わらない。死んだ時に魂は体から離れていく。聖書はもう最初からそういうことは言っているんですね。例えば伝道者の書には塵は元あった地に帰り霊はこれをくださった神に帰る。体はもう仮の部分です。パウロは幕屋と言いましたけどね、幕屋ってテントという意味なんですね。あれは借り物のテントなんだ。これは終わった。でも魂は神様が吹きかけたその命の息はまた神のもとに帰っていくと、こういうふうに聖書は言っているわけなんであります。しかしそれだけではなくてですね、じゃあこの魂は永遠で体は一時的ならば体は何をやってもいいのか。 そういうことにはなりません。なぜならばこの体をコントロールしているのは魂なんですね。意識なんです。人格なんです。命なんです。ですから神のもとに帰った時に私たちはこの体において行ったことについて報いを受けなければならないと、コリント人への第二の手紙の5章の10節に書いてあります。なぜなら私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。魂はキリストのもとに行って、そこでこの体の中にあった間に行ったことについては報いを受けなければならない。善であっても悪であってもとパウロは控えめに言っておりますが、私たちが行った善などは大したことはありません。しかし幸いなことに私たちが行ったいかなる悪もですね、キリストにあって許されている。魂は、まあ、言ってみればですね、この全責任を背負うわけなんです。体はもうなくなってしまいますけども、魂は全責任を背負って神のもとに行くんですね。その時に私たちがこのキリストによって救われている、キリストが私たちの全ての罪を背負っていてくださればですね、もうこの魂も、まあ、魂は、安心をして神のもとに行くことができるわけであります。で、まあ、ちょっと話が変わりますけれども、この今あのですね、この生命倫理の問題というのがね、よく新聞とかニュースとかで取り上げられております。臓器移植のこととか、あるいはあのクローンというですね、この間からの牛のクローンというのが出来上がります。完全な意味でのクローンではないですね。卵子を用いておりますから、完全な意味でのクローンではない、半クローンぐらいでありますけれども、まあ、少なくとも、同じ遺伝子を持ったものをこの作っていくと。恐ろしいですね。まあ、なんか生まれた牛のうち何匹かも死んでしまったそうですけれども、羊を作って牛を作って、今度は人間をクローンを作る。僕のクローンなんか出てきたら恐ろしいですね。皆さんどうですか、自分のクローンが、ね、私と同じようなのがまた出てきてですね、それも1匹や2匹じゃなくてね、10人ぐらい100人ぐらいゾロゾロゾロゾロですね、同じようなのが。考えただけでもゾッとしますよね、なんかね。でもね、恐ろしいこと考えてる人いるんですよ。体の丈夫なね、そしてあまり考えることのできないような、そういう人間のクローンを作ってですね、労働力にしようとか、ね、実験の材料にしようとか、悪いことを考えている人いくらでもいるんですね。だけど同じようなことを考えた人がいたんですよ。ヒットラーがそうなんです。ヒットラーはこの自分にとって気に入らないものは、役に立たないものは全部殺して、あのメンデルの、まあ、この時まだその遺伝子のあれはありませんでしたけれども、優良なものだけ生き残らせてね、それを掛け合わせれば優良な民族ができる。で、彼にとって優良でないものは何かというとユダヤ人だった。ユダヤ人は600万人全部殺し、ね、ゲルマン民族は優良だからといって白人をみんな生き残させるためにいらないものは全部殺せって言うんですね。同じことなんですよ、結局はね。で、まあ、前にもあの広瀬さんが言っておりましたけども、 お母さんのお腹の中にいる時にも障害があるということが分かった、子供をお腹の中にいるうちに全部殺してしまう、ね、もうすでにそこに神の魂と神の作られた体があるにもかかわらずですね、たまたままだお腹から出てきてないというだけでそれを簡単に抹殺してしまうというようなことを人間はやってるんですね。特に日本はこの中絶天国と言われておりましてね、もう年間に何十万という赤ちゃんが殺されているんですね。かわいそうですね。なぜそんなことをするのか、それはこの体もそしてこの魂も神から与えられているんだということを知らないから、いや信じていないからなんですね。物質としか、物としてしか考えてないんです。霊はなんか恐ろしいものだと言ってですね、確かにこの堕胎した赤ちゃんのために供養したりもしますけれども、もうそんなことでも全く愚かしいですね。そんなことするぐらいならよっぽどですね、産んであげて育てたことでいいのに、もう 親の都合でいくらでもそんなことをしてしまう。だから人間のこの科学とか医学とかというものがですね、その人間の幸せのために使われているのではなくてですね、人間の都合を全うするために、自分のただ欲求を自分たちの都合のいいように、そういう社会を作るためにしか用いられていないわけなんです。だから、まあ、私たちは、まあ、直接ですねこういう生命倫理の問題に携わるとか携わっている人はここにおりませんし、まあ、お医者さんはおりますから関わる、多少関わりを持っている人もおりますけれども、少なくともこの体もこの霊も神からいただいたもの、神が授けてくださったものなんだから、それをですね人間の科学的な方法やなんかでこのちょこっと作り変えたりなんかしてですね、多分ねそのうち起こりますよ、お腹の中にね、赤ちゃんできました、ね、じゃあちょっと取り出してみましょう、ね、ひょっと出してまだこんな細胞がある間に遺伝子見てみましょう、顕微鏡でコンピューターかなんかで、あなたの子供はカクカクシカジカですね、これはちょっときっと酸素の接ぎが悪いですからね、この辺の遺伝子ちょっと変えていきましょう、顔つきはどうですか、お母さんに似てこれ鼻が低いですね、ちょっと鼻が高くようになるように遺伝子変えてみましょうかですね。笑い事じゃなくてね、そういうことを今実際にやろうとしてるんですよ、やろうとしてるんです。で動物や植物のレベルでは実際に行われてるんです。腐らないトマトだとかですね、悪くならないお芋だとかね、もう実際僕ら食べてるんですよ。曲がらないキュウリだとかね、キュウリ全部まっすぐでしょ最近、ね、昔キュウリで曲がってたんですよね、いつあんなまっすぐになっちゃったんでしょうかね、あれ遺伝子の組み換えとかでやってるんですよ、恐ろしいですね。ああいうことをやって自分たちの都合のいいような人もですね、それに対してもうはっきりノーと言わなきゃいけない、命は神のものだ、神が与えたものなんだから、それに対して人間が手を加えるのことがあってはならない、神様が与えられるものであれば、それがたとえ問題があってもそれを喜んで受けるのがですね人間の責任ですよ。人間の責任というのは そっちの方にあるわけでね、それを適当に手直しなんかしたらですね絶対いいことありません。で最後にこの今日の御言葉のペテロの手紙を読んで終わりたいと思いますが、ペテロの手紙の1章の8節9節はこれ修法に書いてありますので、これを見ていただいても結構ですが、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。キリストを見たことはない、見たことないんですね、誰も本物に会ったことはないんです。でも本物に会わなければ私たちはそれを愛すること信じることはできないのでしょうか。決してそうではないんです。なぜならば私たちのこの存在というものはすでにですね、確かに目に見える部分の肉体もありますが、目に見えない魂も私たち自身なんです、ね、自分の魂は目に見えないからといってそれを信じない人はないでしょ。確かに自分の魂そこにあるんです。確かに私という自分はここにいるんです。魂があるんです。だキリストを 見えないから、神様は見えないから信じれないということではないんです。もう私自身が目に見えない存在なんですから、非物質の存在なんですから、キリストと交わり神に祈り神と交わることを私たちの魂は欲しているんです。それを喜んでいるんですね。だからイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ていると。体の救いはないんです。 救いはないんです。イエス・キリストを信じたその日から毎日若くなっていくか、ね、ないんです。キリストを信じたその時からもう一切年を取らず、ね、病気にもならず悩みも苦しみもないか、そんなことはないんです。体もそして心のこの部分も物質の部分ですから、これは私たちの神からいただいた大切な体でありますけれども、罪の結果として痛みを味わい苦しみを得病を得て、そして最後は終わっていくんですね。だけども魂の部分はどうでしょうか。これはイエス・キリストによって救いを得ることができるんです。キリストによって私たちの魂は全く新たに作り変えられるんですね。魂はつまり若返るんです。魂は日に新しく作り、毎日新しく作り変えられていくんです。外はどんどん、老けていくし弱っていくし、そんなことばかり言ってもしょうがないんですけども、まあでもね、その事実なんですよ、ね、車にぶつかられれば死んじゃうしね、もう病気になって死んじゃうし、ね、苦しいこともあるし、まあ、それはもうしょうがないんです。で魂は古くもならなければ傷つきもしないんです。キリストによって救われているんです。しかも体は終わるけれども魂は永遠ですからね。だから今魂の救いを得ることによって、それが私たちそのものなんですから、まだ見たことはないキリストを愛しキリストを信じているならばですね、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊るんです。どんな状況であってもこの魂、与えられた魂の救いによって私たちは喜ぶことができるんですね。宗教と言われるものは心の喜びや体の喜びを与えようとするんです。一時のね、一時なんかいいようになるようにですね、いろいろやってますよ。そりゃ祈願をしたりね、お布施を取ったりして、あるいはちょっとはいい気分になるかもしれない、いい気分になるかもしれない。でも体を救うものは、ね、必ずそれは終わりが来るんですね。一時のものであります。でも魂が救われなきゃだめ。でも魂さえ救われていれば後のものはどうでもいいんです。この体と魂の関係はですね、運転する人と車の関係によく似てます。車は、確かに乗ってればですね、エントロピー増大の法則じゃないけれども、どんどん新しくなっていかないですね。運転している以上はどうですか、皆さんの車。日に日に、美しくなって、日に日にパワーが増してですね、スピードが出て日に日に性能が良くなります？絶対ならないでしょ。どんどんどんどん古くなっていくんですよ。故障したりね、ぶつけたり、して最後はまあ何年か、どれだけまあ持つか分かりませんけれども最後はダメになってる。でも乗ってる本人と車との関係はないでしょ。全然乗ってる本人車が嫌になれば帰ればいいんですから。車がどんなにオンボールでポンコツになっても構わないんですね、人間乗ってる本人とって。それと同じなんです。ところが私たちはですね、もっぱらこの物質的な部分の方の悩みを背負うんですよ。魂に背負わせちゃうんです。これがいけません。物質的な部分の悩みはもう物質的な部分の悩みで一時的なことなんだから、もうこれはもうええじゃないかと、ね、魂に救いが与えられているんだから ね、まあこの仮の体というか、この体はもちろん大切にしなければなりませんけれども、ここに起こる体や、ここに起こるさまざまな問題はこれは一時的に、背負うものなんです。一時的なものです。永遠の苦しみじゃないんです。必ず終わりが来ます。必ず終わりが来ます。そのことだけは確かですね。でも終わりが来ない部分があるんですね。魂なんです。魂の救いだけしっかり持っておきたいと思います。アメン。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちは、 今この科学が発達した時を生きております。人の命や遺伝子を自分の都合で作り変えたり、また与えられる命を自分の勝手で殺したり作り変えたり、本当に恐ろしい時代を生きております。神を恐れず、また自らも神から命を与えられ、霊を与えられたものであるのに、互いの命を尊重しない、本当に恐ろしい時代を生きております。神様、どうかその中にありまして、少なくとも私たち一人一人は自分に与えられたこの体と、またこの霊を、また私たちに周りにあるすべての命一つ一つを本当に心から愛し大切にするものでありますように。そしてまた私たちの肉体は日に衰え弱り苦しいものでありますが、これらの苦しみは一時的なものであって、やがて終わりが来るということを、必ず神がこれを終わらせてくださるということを信じることができますように。しかし魂は永遠でありますから、どうか今イエス様によってこの魂に救いをいただいて解放してくださるようにお願いいたします。この魂に救いを得て、本当に溢れるばかりの喜びを魂から体に伝えていくことができますように。体の痛みや悩みを魂に負わせることがありませんように。神様、どうか兄弟姉妹一人一人にイエス様によるところの救いと解放と喜びを豊かに今その魂に与えてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。